はい、それではコリントの第2コリントの10章を一節ずつ見て、いきます。第2コリントですね、残り4章になりましたけれども、パウロがコリントの教会の中に、ちょっとうごめいているですね、問題に取り組みます。問題の中にある問題って言ってもいいかもしれません。いろいろな問題がこう第一の手紙と第二の手紙で取り組まれていましたけれども、その背後で煽っているそのコリントの人たちを、まあ、そういう悪いものにこの、なんていうかな、こう煽っているという言葉が一番いいかもね、この偽使徒の問題がいたんです。偽使徒、偽物の使徒、偽物の教師が、まあ、いたわけなんですね。で、このコリントの教会をパウロが立て上げたわけですが、こういった後でですね、こういろんな人たちがこうやってくるわけなんですよ。当時のですね、教会は今の教会と結構違うんですね。当時はもっと規模が、でも私たちの人数ぐらいっていうふうにが平均だっていうふうに考えてもいいぐらいかもしれませんが、まあ、家の教会であったり、あるいはユダヤ教の街道を使っていたっていうことも、まあ、あるわけなんですね。で、そういう中で、それほどその、なんていうかな、多くの人数が集まってなんだかというよりも、まあ、こう、多くの諸教会があってですね、集まりがあって、でそこでこの指導者たちが、まあ、結構複数こうなんていうか、いろいろ行き来しているような感じなんですよね。だから巡回ですね、巡回、なんていうかな、巡回する働きっていうのは結構多かったわけです。まあ、日本でね、まあ、日本も含めて、こうね、一つの教会に一人の牧師っていうか、まあ、いたとしてもこう副牧っていうかな、こうサポートするっていうような感じ、だと思いますけど、当時はですね、結構複数でなんかこういろいろ動いていたっていう、まあ、今のね、中国の家の教会ですねは、まあ、結構そういう感じで動いてます。やっぱり実際に初代教会と同じように制限がされてますからね、そのスペースの制限があるので、まあ、そういう、こう柔軟的な動きを、まあ、しているわけなんですけれども、まあ、そこでですね、じゃあ、こういう人たちは一体誰なのかっていうのがこう分からなくなるときあるじゃないですか。まあ、推薦状っていうのもあったし、でですね、その中でだから偽教師とか偽預言者みたいな人たちもこう入り込みやすかったんですね。でパウロが、まあ、こう立て上げた教会なんですが、その後でやってきて、そのもともとコリントの人たちが霊的に幼かったし、まあ、肉の問題もあったんですけれども、それをまあ利用してというか煽って、それでこういうさまざまな問題が起こっていったということがあります。でその問題がありましたね、近親相姦の問題がありました。でそれで取り組んでいくうちに、まあ、この教会が、まあ、真っ二つに分かれるっていうかな、この、まあ、いろいろなこういろいろこう感情的にもこう揺れ動かされるようなことが起こっている中で、パウロを引き落としてですね、このパウロの評判っていうか、パウロのことをこき下ろすっていう言葉が一番いいかもしれませんね。こき下ろして、そして自分たちの方にこの引き寄せようとしていく、信者を集めようとしていくっていうことを行っていったわけですね。それでパウロとの関係がかなり悪くなっちゃったんですよ。コリントの人たちと信頼を持てなくなるような感じなので、第2コリントにおいてはこの信頼の回復のためのパウロの非常なる気遣いがですね、こう伺うことができるわけなんですね。で、それで第2コリントの直前にこう彼は前にですね、手紙をね、だからこの聖書の中に記録に残ってないんですけれども、記録っていうのはその入ってないですね。今こう第2コリントって言ってますけど、実際はもっと多いわけですね、手紙がね。でその前に書いた手紙が、まあ、厳しく、まあ、対処しなさいという指示を与えているものだったので、まあ、それでかなり気が気でならなかったんですね。 で 彼らが正しく対処しているかと思ったら、テトスが行ってですね、戻ってきて報告を受けたら、もう本当に彼らは熱心に悔い改めているということをね、こう聞くことができてね、深い慰めが与えられたんですね。まあ、それがその結果としてこのコリント第2を書いているわけですけれども、でですね、献金の話もパレだから、そういういろいろな、もう本当にほっとしたって言ってから、18章と9章で、今までね、こういろんな問題が起こって、まあ、途中でこう頓挫してしまった、あれですね、献金プロジェクトですね、エルサレムにいる貧しい兄弟たちのための献金を、この異邦人主体の教会が、まあ、サポートしていくということをね、これを話してですね、まあ、本当にこの信頼関係の中でそういう話ってできるじゃないですか。で、それを話してました。で、ついにここで、取り組むっていうかな、10章のところで、なおのことですね、それでもパウロに反抗しているというか、反対している残党というか、分派的な存在があったわけですよ。で、その張本人たちである使徒、偽使徒たちもいたわけで、で、そういう、もうこれだけのことがあって、それで信頼を回復しようとしていたのに、まだまだ頑なにいる者たちがいてですね、そこでですね、パウロは、次に訪問するときに、使徒に与えられた権威を行使して、これらの者たちを処罰する用意があることを告げていきます。殿下の宝刀じゃないですけれども、パウロが使徒としてのこの権威が与えられていて、この権威の力というものがどれほどのものであるかということをね、まあ、彼らは、まあ、実は知らないわけなんですよ。でも使徒の働きを見ていると、例えばキプロスのところでバルイエスっていう偽、この預言者がいてですね、そしてセルギウスなんだっけ、超相続ですねが信じようと思ったのに妨げようとした人に、この呪いの言葉を言ったらですね、もうそこで目が見えなくなったっていうですね、でこういう力が神にイエス様によってパウロには与えられているんですが、まあ、これをですね、彼らは知らないわけなんですよ。なんでかというとパウロはそれを行使してないから。で、この何ていうかな、イエス様もそうだったんですけれども、覚えてますよね。捕らえられるときに、ペテロが剣を持ってですね、この耳の右タブをですね、この祭司のしもべだったっけか。でそれで癒してあげましたけれども、でも剣を収めなさいと。で十二軍団をですね連れてくることはできるんだよ、御使いのね。一人の御使いでさえ地震が起こるほどのですね、すごい力ある存在ですから、もう何千度何万のですね単位の御使いをですねもう呼び寄せることはできるんだよって、こうイエス様はおっしゃったんです。でイエス様はだからその力を持っておられるけれども、立て上げるためにそれをお持ちになるわけですよね。その傷ついた人を癒し、この立て上げていくためにお持ちになる。で、パウロもイエス様に従うパウロもそういうふうにするわけですけれども、そういうふうに反抗する者たちに対して、やっぱ処罰をするときにこの権威を行使する、ということになるんですね。でですね、この偽人たちに対してそれを行使するわけですけれども、それについてっていく者たちも同じ被害、その被害を受けるわけですね。被害って言っても自分たちが撒いている種を撒くわけですけれども、似たような話でコラ覚えてますかね。コラ、モーセとアロンに反抗したケハテ族のですね、レビ人ですね。でこの反抗してですね、それでコラと共に、あとまたルベン族の何人かがですね、生きたまま黄泉地獄に落とされたんですね、生きたまま。でその時にモワーとかってなって、イスラエル人の人たちがパニックしてですね、そしてあなた方は主の民を殺したっていうふうにつぶやいた人もいてですね、その裁きがそのイスラエルの人たちにまで来たわけです。で急いでその死んでる人と死んでない人たちの間に、この贖いのための火ですね、火を持ってって携えてって、アロンがでそこでようやく死ぬことが、このそれ以上死ぬことがなかったわけですけれども、まあ、取りなしですよね、取りなしでね。でこういうふうに、いわゆるその何て言うかな、町人たちだけじゃなくて、それに 徒党を組んでいる人たちもこれ仲間になって、またはいい加減になんていうかな、ちゃんと悔い改めてないような人たちもですね、やはりこの、かなり厳しい、まあ、あのパウロはこれから警告を与えていくんですけれども、まあ、その中で、まあ、彼らも裁かれてしまうという可能性もあるわけなんですよね、まあ、こういう状況です。で、まあ、今日見ていくのはだからさっき言ったパウロがそのような力権限が与えられているけれども、今までそれを示してないという優しさですね。てかそのためにパウロはそういう権限を与えられてるわけじゃないんですよ。育てていくために与えられてるわけでしょ。でそれに対して、それをいいことにパウロは弱いと、その誹謗中傷のあれですね、対象にしていったわけですよ。まあ、こういう構図を、まあ、こう10章の中で読んでいくことが、まあ、できます。では一節をご覧ください。さてあなた方の間にいて顔を合わせているときはおとなしいのに、離れているとあなた方に対して強気になる私パウロ自身がキリストの柔和さと優しさを持ってあなた方にお願いしますって、こういうふうにね自己紹介をしていますが、顔を合わせているときはおとなしいけれども離れていると強気になっているっていうのは、これはパウロが皮肉を込めて彼らのパウロに対する批評を書いてるわけなんです。10節に行きますと、飛びますと、パウロの手紙は重みがあって力強いが、実際に会ってみると弱々しく、話は大したことがないという人たちがいると。でこういう評価してたんです。離れているときは強気になっていると、で顔を合わせているときはおとなしいと、非常に上辺の見方をしてたんですね。でこうやってパウロの人格を攻撃、こき下ろしていたわけですけれども、パウロ自身はキリストの柔和さと優しさを持ってとこう言ってるんです。でこの言葉、柔和さと優しさっていう言葉、これはね、あのイエス様ご自身の言葉を思い起こさせるものですね。覚えてますか？マタイの11章の29節で、私は心が柔和でへり下っているから、あなた方も私のくびきを追って私から学びなさい、そうすれば魂に安らぎを得ますと。でこのように柔和でへり下っているからとイエス様ご自身が言われていますけれども、もちろんこれは弱々しいということでは全然ないでしょ。先ほど話したように弱々しいということではなくて、全能の力をイエス様は持っておられるけれども、うちにそれは秘めておられて、そして人を立ち上がらせるためにですね、立ち上がらせるためにその適宜お持ちになっていったわけじゃないですか。まあイメージ的にはどんな感じかなと思って、私そうですね、もう例えですよ、例えで重装備の自衛隊の人がねこういてですよ、もうこうなんかこう機関銃を持ってさ、だけどその、そこにまあまあちょっとね日本ではあんま光景見ないけれども、イスラエルって結構あるんですけども、おばあちゃんがこう赤信号ねこうなんか渡りそうになって、あちょっとダメだよダメだよってねですね、こう押さえてあげてね、そしておばあちゃんの荷物を持ってあげて、こう歩いているとかですね、弱い人、また小さな子とねこう遊んでる姿とかですね、まあこうちょっと想像してみてくださいね。でそういうもうそういう人たちには本当に優しくしていくわけじゃないですか。けれどもそういう人たちをですね、弱女子供を含めてですね、こう襲いかかってくる敵がいたとしたら、当然銃を持って相手を殺すわけでしょうですね、守るために。でそういうイエス様は、この力を、全能の力を持っておられるけれども、その優しくですね、こう傷ついたものを癒す、立ち上がらせるためにその秘めておられたわけです。 で、このイザヤ書の49章の2節で面白いんですね。こういうメシア予言がありますが、主は私の口を鋭い剣のようにし、御手の陰に私をかくまい、私を研ぎ澄まされた矢とし、主の矢筒の中に私を隠されたって。だからイエス様ご自身が矢のようになっていて、でも主は私を矢筒の中に隠されたってこう言ってるんです。で、これ興味深いんですね。なぜかって言ったら、イエス様が来られるとき、再臨されるとき、再び来られるときですね、口から剣が出てるんですね。そして諸国の軍隊を、滅ぼしていかれるんですね。殺していかれるわけですけれども、しかし初めに来られたときはですね、矢筒に隠されているような方であったわけですね。そこにこの柔和さ、優しさというものがこの与えられているわけなんです。でですね、こういう、こう人としての働き、このイエス様に従う者としての働き、だから人のみならずですね、キリスト者の働きというものが、こういうものであって、牧会者はそうですよね、あとはそれぞれがそうですね、なんですけれども、それを、なんていうかな、悪意で見ていくっていうか、悪意として取っていくということの問題があったわけですよね。上辺で裁くということですね。パオロが弱々しいと言っていたわけです。で、2節ご覧ください。私たちが肉に従って歩んでいるとみなす人たちに対しては大胆に振る舞うべきだと私は考えていますが、そちらに行った時にその確信が強気に振る舞わないで済むように願いますと。だからパオロたちのことを肉に従って歩んでいるというふうにそしったわけなんです。キリストの柔和さと優しさを持って対処している彼らのことを上辺だけで見ている、イエス様ご自身が主税人とかですね、遊女とかと食事をされているのをですね、イエス様が堕落しているというような形で、見ていたわけですよね。パリサイ派の人たちとか、それと同じような形で見ている者たちには大胆に、だからさっき言ったこの、使徒の権威を行使するということを考えておられるわけなんです。ずっと前に読んだ本で、牧師の奮闘記っていうんですね、そういうみたいな題名だったかな、そう忘れましたけれども、大学生の時の私、クリスチャンになったばっかりの時にね、教会って一体どういうとこなのかなと思っていた時に、その牧師さんが書いた本ですね、奮闘記とかっていうのを読んだことがありますが、そこにね、こうなんか悩みのある若者がいてですね、その著者の牧師さんは、一緒に遊んであげたんですよ。一日中時間使ってですね。で、次の日が日曜日だったのかな、次の日かどうか分かんないんですけど、そうで、多分日曜日ですよ。でね、若者がね、その教会に来たら、その彼ですよ、他の人たちに、あの牧師はね、暇な人なんだよね、こんな遊びしててさって。だから本人はですね、自分が好んで、牧師さんが好んで一緒にそれが好きでね、なんかこうやっていたというように受け止めて、それを教会の人たちに話してるんですけれども、で、そしてその本の最後、その文章のその後には、彼が知らないのはほとんど徹夜で説教の準備をしてたことだと。それは一日本当は説教の準備をしなかったのを、それをせずにですね、遊んで、そしてもうほとんど寝ずにですね、準備をしたっていうこと、これは知らないわけなんですよ。で、こうやって肉に従って歩んでいるというふうにパオロのことを見ていたわけなんですよね。でもキリスト者の働きっていうのが、こういうようにそしりを受けやすい、ローマの15章の1節に、私たち力のある者たちは力のない人たちの弱さを担うべきであり、自分を喜ばせるべきではありませんと、このように、こう言って、いるわけで、で弱さを担っている奉仕を実際に弱い人なんだと、肉に従ってるんだと、このように批判していたわけなんです。で、こういう人たちには大胆に振る舞うべきだと。だからつまり羊飼いが羊をですね、杖で優しく導いているときに狼が来たらですね、その同じ杖は狼を殺すために使いますよ、戦うために使いますよ。で、本来ならばそれはもう使いたくないわけですね。 願わくは悔い改めてほしいですから。けれどももしそうでなければ強気で大胆に振る舞わなければいけなくなるよということです。で、3節です。私たちは肉にあって歩んではいても肉に従って戦ってはいませんということです。で、この違い分かりました。肉にあって歩んでいるけど肉に従ってないわけなんです。肉にあってっていうのはつまり、以前4章かな、土の器っていうふうに表現しました。私たちの土の器に計りしない力が、神の力があると、栄光があると。で、こう脆いわけですね。パウロたちは非常に困難なところを通ったし、そしていろんな肉体の弱さを持っていたわけですけど、それが肉に従っているわけじゃないでしょ。肉欲に従っているわけじゃないですよ。肉にある弱さといってもそれは肉体そのものにある限界であって、肉の欲望に従っている弱さの話ではないわけですよね。で、4節です。私たちの戦いの武器は肉のものではなく、神のために要塞を打ち倒す力があるものですと。で、肉体にある弱さを私たちは持っていて、目に見える世界、肉の中に生きていますから、ですから目に見えるところで繰り広げられることに対して、目に見えるものを肉によって対処しようとしちゃうんですね。私たちが例えば不当な扱いを受けたらですね、例えば警察に届けたり裁判で告訴したりすることはできるわけですけれども、聖書はそういう、それも必要ですけれどもね、けれどもそういう目に見える世界ではなくて目に見えない霊の世界があるんだということ、これを教えているわけですよ。エペソの6章の12節に、私たちの格闘は血肉に対するものではなく、支配、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天上にいる諸々の悪霊に対するものなのですということで、霊の世界が肉の世界を動かしているわけです。で、私クリスチャンはこのことに気づかなければいけない。肉の中に歩んでいるんだけど、肉の武器を持って戦うんじゃないよと、霊の武器を取り上げて、その武器によって目に見える問題に対処していくわけです。エペソの6章にその具体的なこと書いてますよね。真理の帯、正義の胸当て、あと救いの兜、福音の備えの履物があるわけです。で、信仰の大盾、御霊の剣、最後に御霊によって祈って行くことがあって、これを身につけ取り上げて肉の世界で起こっていることに立ち向かうんですよ。で、なぜならキリストがすでに十字架と復活の御業によって悪魔に勝利されているからで、パウロはここで神のために要塞を打ち倒す力があると言ってるんです。この際の2章の15節にも、様々な支配と権威の武装を解除し、それらをキリストの凱旋の行列に捕虜として加えて晒し者にされましたっていうことなんです。なので悪魔は陽動作戦をします。陽動作戦って何か分かります？おびき寄せ作戦です。霊の武器を使われたらたまったもんじゃないです。自分は負けていますから、すでに。で、どうすればいいか。サタンの上等手段というか、だから負けるから分かってるから、私たち自身の方が肉の武器を持つようにおびき寄せるんです。これが本当に面白い例の戦いで、面白いっていうのは何かというと、旧約聖書の中でもですね、バラムが、まずは戦ったら負けちゃうって分かってるから、呪おうとバラムを雇ったわけですけれども、結局呪いが祝福に変えられると。で、バラムが助言するわけでしょう。で、それは娘たちを、若い女の子たちをですね、そのイスラエルの宿営の中に入れて、そして彼らが、その、 そういう性の乱れ、まあ、それもあるし、あとは神々をですね、この拝むようにして神ご自身が裁かれるようにするためだと、こうおびき寄せたんですよ。彼らが神ご自身に裁かれるようにしたら、結局結果としては彼らが死ぬわけですから、でそれを行ってある程度成功した。ピネハスが途中でね、立ち入ったから途中で終わったんだけれども、それでもある程度死んでしまったわけなんですよね。つまずいたわけなんです。でそれと同じように肉の武器をですね、この取るように、まあ、私たちに、この消しかけて、まあ、来るわけですね。だからイエス様がゲッセマネの園で、眠らないで目を覚ましていて、そして祈りなさいと言われたけども、誘惑の落ちらないようにね、でも寝てたじゃないですか、まあ、そしてその後に何かさんさんたる話ですよね。結局剣を持ってペテロがやろうとしたけども、結局ペテロがちょっと女中にね、あなた一緒にいたでしょって言ったら、知らないって言って3度否定するようにして、ペテロにとっては非常に辛い試練ですね。彼はつまずいて、あれですよ、本当に立ち返るまでとっても大変だったんですね。これ霊の武器を用いていくということが必要です。で5節、私たちはさまざまな議論と神の知恵に逆らって立つあらゆる高ぶりを打ち倒し、また全ての計りごとを取り押さえてキリストに服従させますということで、偽人たちがやっていることはですね、さまざまな議論をふっかけていく、そして、高ぶっているということです。いろいろな企みや計りごとを持っているということです。でこれが、テモテが牧会をしている時にも同じ問題があって、午前中もね、礼拝の中で、この引用したテモテへの手紙ですね。でこれ他の箇所6章の4節にこう書いてあります。その人は高慢になっていて何一つ理解しておらず、議論や言葉の争いをする病気にかかっているのです。そこから妬み、争い、罵り、邪推、絶え間ない言い争いが生じますと、こうあるんです。非常に気をつける必要がありますですね。このこれテモテへの手紙をね、こう読むとすごくいいですよ。結局経験にかなる教えっていうのは、そのどういうものかっていうことをね、しっかり教えていますね。で朝のメッセージもぜひね、午前中来られなかった方は聞いてくださいよ。後でねアップされますからね。主を知ることが私たちの誇りであって、で私は主であって、恵みと公正と、そして、正義を行うものであると、ここに私たちがフォーカスを当てていく必要があるわけでありますね。でさっき言ったこの絶え間ない争いとか妬みとか混乱とかで、こういう議論とかしていくのを、この霊の武器によってキリストご自身に服従させる。だからもう運も言わせないようにさせるということです。でこれがパウロがこの神から与えられていた使徒としての権限があってですね、で先ほども言ったようにこのバルイエスというですね魔術師がいて、セルギオ・パウロですね、地層総督ので、この何とかして信仰が導かれるのを妨げようとしたらですね、パウロはこう言いましたね。あらゆる偽りとあらゆる悪事に満ちたもの、悪魔の子、すべての正義の敵、お前は主のまっすぐな道を曲げることをやめないのか。見よ、主の御手が今お前の上にある。お前は盲目になってしばらくの間日の光を見ることができなくなる。するとたちまち霞と闇が彼を覆ったため、彼は手を引いてくれる人を探し回ったということで、狡猾な話しぶりをしていくんですが、その彼らの方ですね。でもパウロは霊の力を持ってですね、この対処するわけです。で真理のためならば何でもすることができると、この第2コリントの18章の8節に書いてありますけれども、13章8節ですね。真理のためなら何でもすることができる。真理を語って真理に基づいて、この対処してまあいくわけですね。そうするとキリストに服従させることができるということです。6節、またあなた方の従順が完全になったとき、あらゆる不従順を罰する用意ができていますと。だからこの手紙の流れを見るとですね、もうすでに多くの人が従順を学んでいたと思いますですね。キリストの教えに従順にね、このいろんな問題が起こったけれども従順を学んでいたんだけど、 ほぼ全て、だから完全になった時っていうのはもう十分にっていうふうに言い換えてもいいですね。十分に従順、全ての人たちがもう本当になった時に、その不従順ですね、この一部の。それを罰する用意、反逆分子をしっかり罰する用意ができていますと、こうパウロは言ってます。だからパウロはですね、ともかくキリストの体がこのコリントの中で、このまたね、この純粋になるっていうか、あの清純な乙女として捧げるっていうのをパウロあの後で出て言ってますけれども、でそのように本当に立て上げられて、しっかりと整えられて、また平安が取り戻されるっていうことを願っていて、そしてそれが 主眼であってね、でそして残りをですね罰すると、そうやってまだ反抗している者たちを罰するっていう用意ができてるって言ってるんですね。で7節ご覧ください。あなた方は上辺のことだけを見ています。もし自分はキリストに属するものだと確信している人がいるなら、その人は自分がキリストに属しているように、私たちもキリストに属しているということをもう一度よく考えなさい。まず上辺のことだけという問題があってですね、あのパウロが苦しみの中で途方に暮れているとか迫害されているとか、いろんなそういうものを見て、これが、彼は、まあ、肉に従って歩んでいるっていうふうに、そしったわけですよね。上辺だけを見てると。で、ヨハネの7章の24節を見ると、イエス様ご自身もそうやって裁かれてました。イエス様こう言われました。上辺で人を裁かないで正しい裁きをしなさいと。でそうやって裁く人の特徴です。でこれ実はね、パウロどんどん暴いていきますけども、この偽使徒のね、そうだ、読むとね、これカルト、今で言うと暴力も振るってます。不主の名によって暴力も振るってます。で騙し、奪い取ってたりしますね、とか、もう本当カルトです。でそういう風になっていく特徴っていうのはですね、私たちがキリストに属していてというところがあるんです。でもうこう、その間違いをですね、他のその人たちの間違いと見えるようなものをこう言っていって、でそれをだから少しそう弱く見える部分をですね、もう100倍ぐらいに拡大させて、もう異端であるような感じでこう話していくわけなんですよ。でいくらでもね、ここイエス様の言葉とかを文脈を外してですね、いくらでも作り上げることできますよ。例えばね、毒麦がね、このイエス様このそのままにしていたから、毒麦があってね、あそこはね、ああいうものがあってとかしてね、毒麦が入ってるんですよ、そしたら裁かれるんですよって、こう言えることができる。でそういうふうに裁くことができる前提っていうのは、自分がじゃあ良い麦だっていうね、前提があるわけでしょ。だからここでパウロは、このキリストに属するものだと確信しているならば、私たちもキリストに属しているんだということを知りなさいと。だから本当に同じキリストの体にいるということが分かれば、他の人をそこまでコケにしてですね、そして引き落とすということができるというのはね、自分の体を打ち叩くようなものだからできないはずなんですよ。もちろん悪は、悪いことを行われてたら指摘はする必要ありますよ。そして戦っていく必要ありますよ。あるけれども、戦っていく必要があるんですね。本当に罪ですからね。でそれは対処していかなきゃいけないけれども、その仮に罪を犯していたとしてもですよ、その人たちが立ち上がることができるようにっていう、その何て言うかな、死を恐れて、恐れかしこみながらやっていく必要があるわけで、そこでパウロが、ローマの14章の4節で、他人のしもべを裁くあなたは何者ですか。しもべが立つか倒れるかは、それは主人次第です。しかししもべは立ちます。主は彼を立たせることがおできになるからです。というふうに、他人のしもべは主が立たせてくださる。立つか倒れるかは主の意見であって、自分が主ではないでしょということなんですね。で、8節です。あなた方を倒すためではなく、立てるために主が私たちに与えてくださった権威について、私が多少誇りすぎることがあっても恥とはならないでしょう。いや、本当これそうですね。ですから、倒すためではない、そのさっき言ったバルイエスに対してイエス様が、イエス様じゃないですね、パウロが用いたあの権威ですよ。イエス様から与えられた権威ですよね。で、これを倒すためではないと。立てるためなんだと。 本当に、この例えばさっきのはさ、パロス・セルギウスか、あの総督のね、で彼が信仰を持とうとしてるのに妨げてるわけでしょ。だから目的は倒すためじゃなくて、その人が守られて信仰を持つためのために用いたわけなんです。こうやって立てるために主が私たちに与えてくださった権威ですね。でこれについては多少誇りすぎることあっても恥とない。これどういうことかって言ったら、ね、これあの午前中も話しましたが、誇るっていうのは愛と恵みの中で誇るわけです。この人がね本当救われたんですよって誇ってるわけでしょ。その人が救われたっていうことをね、多少誇りすぎることって、これいいんですよ。誇りすぎるっていう言葉が出てるんだけど、後でさ、あの結局その人なんかイエス様から離れちゃったっていうことある、それ失敗もあるんですね。誇ったけれどもね、実際はそのようにうまくいかなかったってことはあるわけですね。でチャックはよく言うんだけど、間違えるんだったら恵みの方で間違えたいよねって、こういうのね、恵みで間違ってた。チャックはこの、あの本当に恵みによって、このあこの人ね、あの悔い改めてと思うから、じゃまたねこの教会の中でっていう感じでさ、こう罪を犯したでしょうね。だけどまたね結局ね、そんなに本当は悔い改めてなかったみたいな。でも恥ずかしいじゃん後で。えけれども間違えるんだったら恵みの方だよねっていう、裁く方で間違ったら本当裁く罪を犯しちゃうからね。本当は本当立ち直ることができて、立ち直っていた人をですね、あのいやこいつは違うって言って、あの何て言うか切っちゃったらさあのこれは OK な罪じゃない。だったら間違う方でいいよね、あの間違うんだったらば恵みだよねって、こう彼はよく言うんですけども、本当ここで言ってるこの多少誇りすぎることがあっても恥とはならないでしょう。で9節です。私は手紙であなた方を脅しているように思われたくありません。あの手紙って難しいですよね。文字文面、これは口調とか仕草が伝わってこないので、ややもすると誤解を与えてしまいます。でパウロも今こうやって書いてるけれども、なんかちょっとね、ややもするとこれ脅し文句ずっとつらつら書いてるなっていうふうに聞こえちゃうわけなんですよね。でも偽使徒をね眼中に入れてますから、彼が話してる時は偽使徒眼中に入って、でそうじゃない人たちがビビっちゃうっていうねあのだからそれで思われたくないとこう言ってるわけですよ。で10節、パウロの手紙は重みがあって力強いが、実際に会ってみると弱々しく、話は大したことがないという人たちがいるからです。このような人は、そのような人は承知しておきなさい。私たちは離れて書く手紙の言葉通りのものとして、そちらに行っても振る舞いますと。ということで、これがあの上辺の判断ですね。まあ、パウロの手紙、ま、もう私たち学んでるように重みあるじゃないですかですね。けれども言ったらですね、大したことないと、特にねコリントって、あの第一コリントで勉強したけれども、あの言葉があってなんぼのね文化なんですよ、ギリシャのね。あのアテネで雄弁に語るっていうのはあったでしょ。だからあの言葉を話す人たちはですね、その内容だけじゃなくて、あの話者だけじゃなくて演者でもあったわけですよ。要はどうやってプレゼンするかっていうね、ちょっとこう決めてさ、であのかっこよくして、そして言葉も上手でって、だからアポロはもともとそういうなんていうかタイプの人で、あのこう話すというのすごい雄弁だったわけですけども、パウロはそうではなかったっていうんですよね。だから私たちね、この手紙を読んでたり、実際にパウロの音声がねこう録音されていたとして、あの映像もあったとしたら、あらららららそうだったのってなった感じがあるかもしれない。そして言い伝えなんですけれども、あのパウロの容姿ってねかっこよくない。あの映画でね、パウロっていうのあるんですよ。日本語にもなってますけども、ハゲでしょ。で、あのハゲなんですよ。あの言い伝えで。でね、なんかねこう なんかねこう書いてあるの、パウロの様子が。で、鍵腹でなんかねこう、あのね、お世辞にもかっこよくない人、かっこいい人ではなかったんです。で、話もですね、そんなまあ声にあの。パウロ、あの彼らが言っているんですから、そんなかっこいいわけでもなかったと思いますね。まあ、こういう見た目の方をついてきたと思うんですね、この 偽人たちはね。でそれ煽られてったんですね。パウロは手紙でも書いているように今度は、用いている権威をね、人々に会う時にも厳しく対処するよと、このように言った。だからパウロはよく分かってたんですね。イエス様に与えられている権威というのがよく分かっていました。でこれを相当のことない限りは絶対に使わないということを彼は分かっていた。まあ、ちょうどさっき言ったようにさ、ものすごいもう何ですか、ものすごい破壊力のある機関銃を持っていてですよ。でこれをもう本当にこれだけすごい力を持っているから、だからこそ普段の時はむしろ弱々しく見えるっていうね、ぐらいのね、もう使わないっていうさ、まあ、いわゆる殿下の宝刀ですね。でこういう、まあ、状況だったわけですね。で、それからパウロが偽人たちがですね、次に12節以降はね、なんですが、偽人たちが推薦状などを持って自分たちを推薦しているという問題を取り上げていきます。覚えてます？これ、第2コリント3章で取り扱ったものなんですが、3章の1節と2節をお読みします。私たちはまたもや自分を推薦しようとしているのでしょうか、それともある人々のようにあなた方に宛てた推薦状とかあなた方からの推薦状とかが私たちに必要なのでしょうか。私たちの推薦状はあなた方です。それは私たちの心に書き記されていて、すべての人に知られまた読まれています。要は御霊によって信頼関係の中でも分かってるでしょう、推薦されてますよと。私たちの働きっていうのも神様からの働きで、それであなた方もその恩恵を受けていて、もう言うまでもないっていう言葉が大事かな。言ったら分かりやすいね。言うまでもなくということですよ。もう心に書き記されている。でこういう信頼関係のもとでこの推薦があるでしょうと。だから神の恵みによってパウロたちに与えられたところを、このあるわけですけれども、そこから離れてね、無理やり入ってきている人たちは自分たちの推薦状によって自分を売っているわけですね。もっとはっきり言うと売って、そして比較してって差別化を図ってですね、そしていかにこのだから、その時にパウロをこき下ろすわけですよね。で12節です。私たちは自分自身を推薦している人たちの中の誰かと自分を同列に置いたり比較したりしようとは思いません。彼らは自分たちの間で自分自身を測ったり互いを比較し合ったりしていますが、愚かなことですということで、この偽教師たちがエルサレムの教会からこのような推薦をもらったとかですね、権威づけのために推薦状をこう使っていたんですが、まあ、どれだけねそれが真実のものかも危ういんですけれども、競争みたいになっていっちゃうわけですよね。それ同じ土俵に立っちゃうと。でこれほど愚かなことはないってこう言うんですよ。どうでしょうね、この争い好きというか、こう偽っていうか、なんか本当にこう煽るようなことを言う人にですね、これあまりにも間違ってるからそれ違うだろうっていうと、お前は分かってないねってこうね、でこうこうこうだって言って、もう書いてあることをいくらでももう10倍にしてですね、反論することができてもですね、もうやってることがこう比べ合いっこになってますから、いわゆる相手をいかにこき下ろすかって話ですから、愚かですよね。ましてや福音宣教の働きをしているときに何やってんのって話ですよ。バカじゃないっていう言葉で、愚かだからね、バカじゃないっていうことなんですよ。それは恵みの中で、愛と信頼関係の中でもう全てが成り立っているわけで、誇るって言ってもですよね。でそれで続けてパウロはこうやって話します。私たちは限度を超えて誇りません。神が私たちに割り当ててくださった限度の中うちであなた方のところにまで行ったことについて私たちは誇るのですと。割り当ててくださった限度というものがありますよと。これ簡単ですね。恵みの中に生きれば限度が分かってきます。 神様が恵みによってこれこでのことをしてくださったっていう、本当に神様の素晴らしい働き、まずは自分自身ですよね。罪人であるにもかかわらずこの私を救ってくださっているっていう、こう恵みがあるわけですよ。そして自分がこのイエス様に従っていく中で、こういう恵みがあった、ああいう恵みがあったっていう、その限度の中で誇っているよってこう言ってるんですね。誇ってるじゃないですか。もう絶えず誇ってますよね。喜んで賛美して、神様すごいねって、こういうこと起こったよねって言ってね、お昼の時間もちょっと僕話したでしょね、援助してるつもりが伝道までできたっていうね話したけど、あれ自慢話じゃないでしょ。だってすごいじゃん神様ってね。だそういう限度の中で誇るわけですよ。で、これが大事で、ローマの12章の3節で、私は自分に与えられた恵みによってあなた方一人一人に言います、思うべき限度を超えて思い上がってはいけません。むしろ神が各自に分け与えてくださった信仰の計りに応じて慎み深く考えなさいとですね。で14節です。私たちはあなた方のところに行かなかったかのようにして、無理に手を伸ばしているのではありません。事実私たちは他の人たちに先んじてあなた方のところにキリストの福音を携えて行ったのですということで、あれですよ、手を伸ばしてるわけじゃなくて、もうすでに行っている中でも事実そうで、それでやってるけども、彼らの方はなんでこのエペソにいるパウロがいちいちいちいちこう手紙を送ってきて、なんねこういうふうに言って批判していたわけ、非難していたわけですよね。けれどもパウロはですね、無理に手を伸ばしているのではなくて、エペソに行って福音の戸が開かれているわけですよ。福音の戸が開かれていて、そこでもしなければいけないことがあって、でそれでそれでも他の教会においてもいろんな問題があったり、コリントですよね、この時いろいろやらなければいけないことがあるから、それを遠隔操作で、いわば遠隔操作ですよ、その手紙を送ってるわけですね。手紙を送ってるわけです。でももともと他の人に先んじて言ってる、つまり誰かの土台の上に乗っけて何かをやっているわけではないわけですね。15節、私たちは自分の限度を超えて他の人の労苦を誇ることはしません。ただあなた方の信仰が成長し、あなた方の間で私たちの働きが定められた範囲の中で拡大し、あふれるようになることを望んでいますということで、これね、逆の方が真なんですよ。彼らがパウロたちの労苦の上に自分たちの働きを加えて誇ろうとしているわけですよね。そしてパウロをこき下ろすことによって、だから何て言うかな、こうそうですね、クリスチャン相手に伝道してるみたいになっちゃってるんですよ、この偽教師たちって。まあチャックは話してたんですけども、ね、これちょっとやっぱりいい実際のこれ話なのでね、例えかなと思って話しますが、一番簡単に話せるのは、教会でかいんですね、カルバリチャペルコスタメサの。だからね、こうその入り口のところで伝道してる人たちがいるんですよ。変じゃない？変でしょ。そこまずそこから変でしょ。で人の土台の上に、ね、で例えばカルバリチャペルが話してる福音っていうのは本物の福音じゃないみたいなさ、なんか分かんないけどさ、そのなんかね、変でしょ。でもうね、そうビーチに行ってやりなよってさ、ビーチってつまり普通のカリフォルニアだからね、そこに歩いてる人たちに語っていきなさいよってね、まあ、彼は言っていましたが、本当にそうですよね。でなんかクリスチャンの間で言い争いが起こったりですね、本当に重箱の隅をつつくような戦いが起こっている時にね、私は本当にね、自分自身のためにもすごく嬉しいなって思うのはやっぱりバイブルカフェなんですよ。でもうクリスチャンの世界なんてもうこんなでしょ、こんなところでさ話してさ、こっちにいる人たちは、だからイエス様はこっちにいる人たちに罪人を救うためにキリストが来られたと書いてある通りで、それは最もなことだって第一ペ、手元に書いてあって、だから配っていくと、もうこっちの話が何言ってんのっていうこう思う。だからこのバランスがすごい大事になってきますよね。でチャックはね、こういうこと言ったんですよ。彼まだ教団にいた時に、カルバリチャペルになる前ですね、教団いた時に、 ある教会に赴任する、だから教団だからこういろいろ回るんですよね、牧師がね。でその立て上げた牧師っていうのは本当に素晴らしい働きしちゃったんですけど、残念なことにね、性的な罪を犯しちゃって、でそれでまあ、いわゆる辞任したっていうか罷免したというかだったんですね。で、まあ、それをもう知っているそのもう教会員たちのところに彼が入ったわけですよ。でね、まだその牧師のことを慕ってる人と、もう牧師を吊るし上げたいっていう罪を犯したからね。でこの二手に分かれちゃったんですって。でチャックがしたことは、彼昔の前任の人の話は一切しなかったと。その続きじゃなくて、チャックが神様から与えられている恵みによって働いていく中で、また新しいね、こう水が入ってくる、新しい養分が入っていくわけじゃないですか。でそれによって養われていくっていうね。でこういうことを彼はやってって、まあ、実際にその分裂も何も起こることなく、その第三のものっていうかな、そのこっち派とこっち反対派っていうかさ、アンチ派とさ、じゃなくて違うものによって、あ、人々がこっちの方に引き寄せられてって、これ素晴らしいじゃないですか。で逆もあってですね、あるその違う教会なんですけども、自分が行った後にこう後任の牧師が来たらですね、いやチャックはこうやってたんだけど、チャックはああやってたんだけどって言われるから、もう頭に来ちゃって妬んじゃって、でもチャックのことこき下ろしながら牧会をしてったらですね、うまくいかなかったそうですね。だ人の土台の上にやらないように気をつけてるっていうのは、このイエス様が私たちに恵みによって与えられている範囲の中で拡大し、で恵みっていうのは必ず拡大しますから、溢れてきますからですね。でその中で行くことをね、信仰が成長していくことを望んでいるわけなんです。で16節、それはあなた方より向こうの地域にまで福音を述べ伝えるためであって、決して他の人の領域ですでになされた働きを誇るためではありませんということで、パウロのですね、頭の中にあるのはですね、まあ、パイオニアなんですよね、精神。今まではアンティオキアの教会から使わされていったんですよ。でそれで、まあ、アジアですね、いわゆる今のトルコですよね、キプロスからこう行って、そしてどんどんどんどんこうエペソまで伸びていってですね、でそれでエペソは途中までかまっちゃった、あれですね、いろいろこう回ってって、ピシディアのアンティオキアの方まで行ってですね、でそれ2回目もそこら辺でもうこうもっと違うところ、トルコの中にあるアジアの中にある違うところに行こうっていうふうにしたところが御霊が禁じたわけですよね。でそれでマケドニア人のこの夢を見て、助けてくださいという夢を見て、ギリシャの方に、こう行ったわけでしょ。でピリピ、テサロニケ、ベレアと行って、そしてアテネ、コリントだと、でこう行ったわけですね。でだんだん伸びていくんですよ。まあ補給線が伸びるみたいなもんですよね。このあれですよね。補給じゃなくて、なんだっけ、今戦争で使ってるじゃん。前線じゃなくて、その兵坦、ね、兵坦ね、こう伸びていく、どんどん伸びていく、まずいわけでしょ。で新たな拠点を作りたいわけですよ。でそれがアカイア地方、あるいは、ローマ人への手紙を読むとはっきり分かるんですが、ローマがそうなってくれたらなってことを願ってます。そしてイスパニアですね、今のスペインですの方に行きたいと。だからわざわざアンティオキアまで戻ってさ、シリアの方の大変でしょ。そうじゃなくて、このもうそこはもう他の人たちがいるし、自分が立て上げたところだけどね、他の人たちのところじゃなくて、もう全然ないところに、この行こうとしているわけですね。ローマの15章20節見るとそれがはっきり出てますね。このように他の人が据えた土台の上に立てないように、キリストの名がまだ語られていない場所に福音が述べ伝えられることを私は切に求めているのですということで、これが偽教師たちとの対照的な姿で、主が罪人を救うために来られたということを第一にして、人々の語られていないところに、まあ、行くということです。でね、この他の人の土台の上に立てるってね、これよく起こるんですよ。でね、これね、私ここを読むと、なんか東京でやってるの良くないのかなってふっと思っちゃうんですけど、そういうね、物理的な地理的な話じゃないんですよね。 だってこの西日暮里の地域だって他の教会あるんですよ。ありますよ。だけど新たに建てられたって人数がすごく多いですから、立派よ主にある福音の働きになるわけですよね。だから物理的に限らないっていうか、結構限らない、もう9割以上はそうじゃないですよ。そうでなくてですね、例えばじゃあこれを私がね言うとしますよ。これまでのね日本の教会はね、こういうことが間違ってるんですよ。こんな話聞いてなかったってね、こう信者の人たちが、おおすごい知らなかったって言ってね、そして自分の教会に戻ると相変わらずいつもと同じ話をしていると。でだんだん神の声を聞くのではなくて、このチェックが始まるわけですよね。その牧師のこの人は正しいことを言ってるのか、あこの人こういう話をしてるからダメ、ね、礼拝じゃないんだよ、警察になってんだよね。もうでその人にはその人に与えられた恵みがある、その牧師さんに与えられた恵みがあって、でその中でこの神様のイエス様のこの働きがあってですね、共に喜ぶ、それが教会同士の協力ですよね。でこれがそうじゃなくてですね、こんな教え聞いてなかったとかって言って牧師への不信とか批判が増えてって、だからそうやって既存の教会の中に混乱や秩序の乱れを起こしていって、でそしてそこからズズズズズズズズって自分たちの方に引き寄せてですね、この新しいグループを作ると、つまり教会の上の教会みたいになっていくんですよ。だからこのこき下ろすっていうのは本当にね、このさっきからずっと見てるパウロのこれを、これがね悪魔の道具になってきますね。悪魔の道具になってきます。高ぶりですね。誇るものは何て書いてますか、主を誇りなさい。もうそういう話やめようよって、くだらないからって言ったらちょっとね、ちょっと否定的だね。愚かって言った方がいいね、逆にもっと強い言葉で、愚かですよ。主を誇ろうよ。主が恵みによって私たちに与えておられること、その中にはですね本当にこう麗しさがある、そこで誇っていこうよと。全てもう本当にイエス様に任せて、いろんなことがあるかもしれないけども、イエス様に任せて、そしてあここにこれがある、それを誇っていって、イエス様を誇っていってですね、いうことです。そして最後ですね、自分自身を推薦する人でなく主に推薦される人こそ本物ですと。主に仕えるにあたって自分自身を推薦する必要はありません。主が推薦してくださいます。何か自分の存在感を人々に知ってもらわないといけないと思って一生懸命アピールする必要はないわけですね。一人一人を神が引き上げてくださいます。ちょうど良い時に引き上げてくださるわけなんです。でその引き上げてくださるならば、その奉仕の働きはとっても喜ばしいものとなっていきます。そして御霊によって人々が、あこの人は主に立てられてるんだと認めることができる、これが主に信頼されるということですね。続けてね、この11章でもこのパウロが、今さっき愚かって言ってましたけれども、あまりにもことが深刻になっていたので、愚かさに付き合わなければいけない、強いられて付き合っているパウロの姿を見ていくことになりますけれども、今日はですね、そのまま聖餐に預かりたいと思います。